ikoro pare yang ita kanga wa ohum sa kura jira anarang kini kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
イランカラプテ、おはようございます。2014年4月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第156回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2001年4月8日に開局したこの FM ピパウシではこの4月で丸13年目を迎えました。スタジオの近くでは副術草が咲いていますし、今朝などは、鳥の鳴き声なども聞かれました。ウグイスでしたけれども、アイヌ語で4月はシキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月29日付北海道新聞より訃報を一つお送りいたします。北海道インターナショナルダンスシアターを主催していらした小沢久子さんが2月28日90歳で亡くなられました。様式にのっとったクラシックバレエを基礎にしながらも、自らの感情や思想を独自のアイデアで表現する現代舞踊の世界で振付家として意欲的な作品を発表し続けた。こだわったのは北の風土に根ざしたモダンダンスだった。札幌生まれ、日本モダンダンスの父と呼ばれる故江口孝也さんに師事し、1950年に小沢久子舞踊研究所を設立した。アイヌ民族の叙事詩ユーカラを題材にした連作など、一貫して北海道をテーマにしたダンスを制作し続けた。道内の現代舞踊界ではパイオニアの一人だ。同じ現代舞踊家として交流があった札幌の野戸玲子さんは、情熱的で激しい踊りが多かったが、その実、悲哀とロマンをにじませる作品だったと振り返る。89年に旧ソ連のバレエ団と東京やモスクワで合同公演を実施、92年にはロシア、中国、カナダのダンサーと北方圏舞踊集団を設立して札幌で合同公演を行うなど、さまざまな北国のダンサーたちとも交流を重ねた。69年には小樽在住の詩人原子治さんが書き下ろした脚本をもとにダンス賛歌を制作。行き過ぎた文明が破綻した後、自然豊かな北の大地が人類の未来を担うはずという思いを共有し、原子さんの脚本によるダンスを計5作発表した。作品作りに妥協は許さず、歯に衣着せぬ物言いは現代舞踊に対する熱い思いが源だった。原子さんは典型的な芸術家、しかも確かな技術に裏打ちされたスケールの大きな芸術家だった。間違いなく北海道が生み出した巨匠の一人でした、と悼んだ。本日二つ目のニュースは、3月14日付北海道新聞より、カモン海外富裕層、アメリカなどの旅行者二部谷視察。富裕層を顧客に持つアメリカ・シンガポールの旅行会社の関係者3人が13日、観光ルートの視察のため、ビラトリ町二部谷地区を訪れた。関係者は、町立二部谷アイヌ文化博物館などを回り、アイヌ文化に高い関心を示した。各国の旅行者などが参加して、17日から京都で開かれる旅行商談会 ILTM、インターナショナル・ラグジュアリー・トラベル・フォーラムに合わせ、観光庁が主催し、宝島トラベルがツアーを手配した。 商談会に参加する企業に道内を視察してもらい、旅行商品作りにつなげる狙い。新千歳空港から道地区を訪れた一行は、道博物館で細具やチプ、丸木舟など展示品を見学。学芸員からチプが重要な交通手段だったことなどの解説を受けた。続いて道館横の知世、伝統家屋で文化伝承活動を続ける町内の木端幸子さんから、カムイユから信用を聞いた後、経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けている二豚にアットゥシの職人の手技を視察。通訳を通し真剣な表情で説明に聞き入っていた。シンガポールの旅行会社に勤めるアングリア・アントンさんは、富裕層はローカルな文化や特別な体験に魅力を感じる、シンガポールの顧客の関心も高いと思うと話していた。一行は16日まで道内に滞在し、ニセコや小樽を視察する。本日3つ目のニュースは、3月16日付北海道新聞より、必要な行為どう判断、極教大教員解雇の無効確定。教員の立場を利用した学生への嫌がらせを意味するアカデミックハラスメント、この赤ハラを理由に解雇された北海道教育大旭川校の元准教授の男性3人による解雇無効の訴えが2月下旬最高裁に認められた。3人の弁護士によると、アカハラの有無をめぐり最高裁まで争ったのは珍しい。他の嫌がらせ行為と違い、アカハラは通常の学問的な指導との線引きが難しいとされ、こうした曖昧さが同教大のケースを生んだとも言える。研究と教育の機会を不当に奪われた。私たちを早く元の職場に戻してほしい。最高裁の判断を受けて、元准教授の一人は取材に訴える。弁護士によると、復職を求めて今月中に同教大と協議を始める。3人が解雇されたのは2009年3月。学内の相談窓口に学生から情報が寄せられ、大学側が調査。3人がそれぞれ担当していた言語研究に関するゼミで、アイヌ語の資料作成や辞書編纂を強制し、学生の学業や健康状態に支障をもたらしたと指摘した。2010年秋の札幌地裁判決は、この大学側の指摘を認めなかったが、学生の自主的な活動を適切に指導・監督しなかったことは赤ハラに当たるとした。ただ、解雇するほどではなかったとして、解雇を無効とした。二審の札幌高裁も2012年春、地裁判決を支持。最高裁は今年2月20日付で同教大の上告を受理しないと決定した。最高裁決定を受け、同教大人事課は、赤原は認定されている、処分が重すぎたということと話し、3人の復職について適切な対応を検討したいという。3人には高裁判決後、同教大から給与相当額が支払われている。赤原は10年ほど前から各地で問題化し、各大学は嫌がらせ行為の対応指針に盛り込んで相談窓口などで対応している。元准教授らを解雇した当時、同教大の指針にも赤原は定められていたが、学生の聞き取りを進めた同大学の調査委員会には赤原に詳しい専門家はいなかった。赤原事例を分析している広島大ハラスメント相談室の横山美恵子教授は、反倫理的で被害者が不快と感じれば認められるセクハラと異なり、赤原は学生指導に必要な行為だったかなど判断が難しいと語る。札幌高裁判決も、学問の指導の場合には教え子に対する合理的な強制行為が伴うこともあると赤原と指導の線引きの難しさに言及した。地裁審理では、ゼミ在籍の学生約30人のうち20人ほどが元准教授らを擁護する陳述書を提出した。このうちの一人の女性によると、3人の解雇後、有志と学習会を開き、元准教授らを招いて論文指導を受けたという。女性は、強制行為は全くなかった、懸命に指導してくれた先生たちが解雇されたショックを忘れないと振り返る。本日4つ目のニュースは、3月21日付北海道新聞より、芽生えたアイヌの誇り、札幌大学嬉しぱ小学生1期生、浦河出身北島さん、 民族衣装で今日卒業。札幌大学が全国で初めて始めたアイヌ民族の指定対象のウレシパ小学生制度で一期生となった浦河町出身の北島由紀さんが3月21日に卒業する。文化学部で首席の成績を収め、卒業式では学部代表として卒業証書を受け取る。入学前はアイヌ民族であることを周囲に伏せていたが、学生生活を通じて自分がアイヌ民族であることに前向きになれたと式には民族衣装を着て出席する。同制度はアイヌ民族の文化継承を担う人材育成などを目的に2010年度に創設。ウレシパはアイヌ語で育て合いの意味。北島さんは小学5年の時に祖母からアイヌ民族であることを人に言っちゃいけないよと言われ、同大に入学するまでその言葉に従ってきた。転機は5年ほど前、展覧会でアイヌ民族のタペストリーを見て圧倒されるような衝撃を感じ、人生の目標が見つかった気がした。アイヌ文化に携わりたい。小学生制度を知り入学を決めた。大学では小学生の必修活動として週2回アイヌ文化やアイヌ語の勉強会などに参加。アイヌ文化に惹かれて研究する本田裕子副学長や小学生仲間らから刺激を受け、次第に自分がアイヌ民族であることを前向きに捉えられるように。卒業制作では儀式や踊りの時に刀を肩から下げるための帯の作り方の手順を動画を使ってまとめた。指導してくれた学芸員から伝承者が少ないと聞き、アイヌ文化存続のために役に立ちたいという思いも強くなった。春からは働きながらアイヌ文化を学び続ける。得意の手芸を生かし民族衣装の作り方を教える教室を開くことが夢だ。本日最後のニュースは3月26日付北海道新聞読者の声より、札幌市の主婦佐藤早苗さんの和子先生の半生著書で触れ感銘。3月15日の朝刊朝の食卓心に残る本で、新井和子先生の著書先生はアイヌでしょに関する文章が目に留まりました。本はアイヌ民族ゆえに職場で嫌がらせを受けたり、児童の親に悪口を言われながらもくじけず立ち向かって生きた教員生活を綴った先生の半世紀です。私が和子先生を知ったのは旭川に居住していた1989年だったと思います。子供の通う小学校での講演でアイヌ民族への差別がどのようなものだったかを聞き、大変胸が痛み涙が止めどなく頬を伝えました。2003年に金子みすず千里幸恵生誕100年記念講演会が旭川市で開催され、札幌から聞きに行った時、会場で和子先生をお見かけし少しお話ししました。杖をお持ちでしたので健康をお祈りしておりました。今でも25年前の講演を忘れることができません。朝の食卓には友人から友人へと読み継がれていったと書いてありました。私も読んでみたいと思い早速買い求めました。真実を知ることの大切さを改めて思い、三度も和子先生にお目にかかれたような感覚でした。朝の食卓を書かれた中島雅子さんに感謝します。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先ほどは訃報でですね、小沢久子さんという、モダンダンスの、北海道インターナショナルダンスシアター主催ということで2月28日に亡くなったというあのニュースございましたけれども、はい、実は今ここを放送しているこの会場なんですけども、この小沢久子先生のダンス練習場だったんです、この建物。
そうなんですか。
でこれを私の父茅野茂が譲り受けてですね、この建物をうちの父が手に入れて、その建物を私が譲り受けたという関係で、ここを私が起こした茅野観光株式会社という会社があるんですが、その事務所として使っているわけなんですね。ですからあの壁にですね、いろいろなポスターなんか貼ってますけど、これは小沢久子先生が講演した時のいろいろなポスターそのまま実は貼ったままなんですね。ですから小沢久子先生ゆかりのダンス練習場を使って我々 今 FM ピカーシで放送しているということで、まあ、小沢先生の何て言うんでしょうか、ご冥福をお祈りしたいと思います。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。